クリスマスおめでとうございます。一般ではメリークリスマスと呼びかけることがありますけれども、イエス・キリストが私たちのために救い主としてお生まれになった誕生日は確定していませんけれども、12月でもほぼないと言われていますが、1年何月何日でもイエス様を信じた人にとってはそこがその時がクリスマスだと言えます。今日も神様がイエス・キリストを心に受け入れる方を導いてくださるようにと願っています。一言御言葉を学ぶ前にお祈りを捧げます。天の父なる神様、今年も春夏秋冬最後の季節の冬を迎えて、まとまった雪が降りましたけれども、すべては変わるこの世界にあって、決して変わることがない、天地が滅びても変わることがない神様の御言葉を、こうして今年も1年52回の日曜日、共に学ぶことができ、語られるメッセージを聞くことのできる最大の特権を心から感謝いたします。どうぞ語るもの、聞くもの、人間の弱さとまたさまざまな思いがよぎる中ではありますけれども、聖霊なる神様の助けをいただいて、神様が今日語ろうとしておられるメッセージを聞き、そしてその御言葉によって生かされ変えられ、この1週間をインマヌエルの神、神が私たちと共におられるという神様と共に歩むことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の礼拝で最初に歌ったハッピーバースデージーザスという曲は、まさに2000年前エルサレムの南にあるベツレヘムという町の郊外の羊飼いの野と呼ばれる場所で、御使いたちが賛美をした、その、賛美に少しは似ていると少しはという言葉には含みがありますけれども、そして今日のメッセージのテーマである天のハレルヤコーラスという、コンサートがその時あったんですね。天使の語る大きな喜びの知らせを聞いた羊飼いたちは、いや羊飼いたちを置いたまま探しになんか行けないという言い訳もしないで、すぐに自分たちのために生まれてくださった神の御子を、緑子を探しに出かけたという、非常に単純な、そしてそれこそがイエス・キリストと出会う特徴を表していると言えます。難しく考えると何も神様からは受け取ることはできません。信仰は単純なものだと私たちは聞いていますけれども、どうも私たちは頭が良すぎて、こう物事を複雑に複雑に人間に合わせて常識に合わせて、受け取ろうとするので、時間がかかることがあります。この段落の中で第一に大きな喜びの知らせというポイントをつけて見ていきますけれども、私たちがよく物事を正確に正しく伝えようとすると、必ず欠かしてはいけないものがあると言われています。それは 4W1H という4つの W、あるいは5つの W と1つの H という原則を使うと伝えたいことが伝わるという、これは新聞記者をする方はもう原則なんですね、基本中の基本なんですね。そして学校のレポート報告書をまとめてそれを伝えるときにも、この5つの W と1つの H を使うと的確にこう伝えることができるという便利なものでもあります。この2章の10節11節12節に 羊飼いたちに現れた御使い、主の使い、天使、いろいろ言い方はあります。天使なんているはずがないと、確信を持っている人もいるかもしれませんが、聖書は大胆に天使の存在を私たちに告げています。そして私たちはイエス・キリストを信じるときに遡ると不思議な体験、なんであの時自分は助かったんだろうというような不思議な記憶を呼び起こすことがあります。私も自動車事故にあったり、高いところから飛び降りて、怪我をするとか、いろんなそういう、なんて言うんでしょうかね、女の子はおてんばですけども、男子は、私の場合は無鉄砲な生き方をしていましたけれども、よくここまで生きながらえてこれたという、実感があります。そして神様が私を憐れんで、そういった危険なところ、もしかしたら一生置いていたかもしれない危険な状況の中で守ってくださったということを、そしてその時に神様が天使を使わせてくださっていたんだという、そんな思いをすることがよくあります。御使いは羊飼いたちにいつということについては、今日と11節で書いています。そしてどこでと問えば、ダビデの町で、エルサレムから遠くない、町でしたが、かつてダビデが生まれた。そしてダビデのおじいさんであるボアズがそのベツレヘムで畑を持っていた。そこにモアブの女性ルツがやってきて、2人が結婚して、オベデが生まれ、そしてエッサイが生まれ、ダビデが生まれたという先祖の町であったわけですね。マリアとヨセフにとっては、ダビデの血筋とここに書いてありますので、そこに行って住民登録をしなければならないという時期、この時期というタイミングも、神様が選ばれた時であります。なぜ時を大事に見ていくかというと、世界が混乱し治安が悪ければ、身重の臨月の女性が、数日かかる旅をするなんてことはできないわけですね。しかしこの2章の一節にあるように、当時のローマ皇帝アウグストゥスという人物が出てきます。日本人はジュリアス・シーザーという言葉、名前をよく知っていると思いますね。でジュリアス・シーザーは並優れた軍人であり政治家であり、文章を書けば素晴らしい、ストーリーを書けたんですけども、このジュリアス・シーザーが思い描いた国の形を、そのジュリアス・シーザーの次に出てくるアウグストゥスという人物が形にしたんですね。そしてパクス・ロマーナという、ローマの平和という時代がローマ帝国全体に行き渡ったわけです。そして全ての道はローマに通ずというように、街道が整備され、平和な時代を人々は謳歌していました。そのパクス・ロマーナに代わる言葉にパクス・アメリカーナという言葉があり、ロシア、ソ連時代の、冷戦が終わって、アメリカが世界の、警察官のように治安を担当し、世界はつかの間の平和というものを享受しましたが、しかしアメリカも徐々に力を失いかけています。で今中国が台頭してきていますが、これから先の政治はどう変化していくのでしょうか。このダビデの町で救い主がお生まれになったという知らせを御使いは伝えるときに、5つの W、 1つの H を使いながら語っていますが、誰がということになると、救い主がとなります。何をしたというと、この救い主が生まれたということになります。 ではなぜという問いをしますときに、この方こそ主キリストです、この方があなたの主となるために、あなたの救い主となるために、あなたが罪の中でうごめいて苦しんで悲しんで疲れて傷ついているあなたを救うために、この救い主がお生まれになったと御使いは羊飼いたちに告げたわけです。何のためにというと、あなた方のためにと、まあ見事な文章を御使いは、まあそれはそうですよね、人間よりもはるかに知恵がこう高いわけですから、知の指数というと IQ という言葉を使いますが、まあ180というと天才と言われるそうですが、まあ人間と比較できないぐらいはるかに凄まじい知恵を持った御使いが必要なことを伝えるのに、わずか数行でまあ伝えることができたのは当然といえば当然なんです。そしてこれは単なる事実の告知だけではなくて、喜びを伴ったこの知らせでした。それで良い知らせと言います。天使のことを別の表現で言うとメッセンジャーと言います。メッセンジャー、神様の言葉を伝える、その使いが主の使いですね。私たちはこの喜びの知らせを自分に対して語られたこととして聞き、そしてこの羊飼いたちが反応したように、知らせてくださったこの出来事を見届けてこようという信仰があるならば、イエス・キリストと出会うことができます。人生最大の出会いを経験して、その人生が、その自分でもどうにもならない性格が、性質が変えられていくという奇跡を経験しながら人生を進んでいくわけですね。このような大きな喜びの知らせをこの年もクリスマスに聞くことができることは幸いだと言えます。第二に、この御使いたちはただメッセージを伝えただけではなくて何をしたんでしょうか。13節、すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。まあ、ハッピーバースデージーザスと歌ったかどうか分かりませんけれども、神の一人子が誕生したその喜びを持って歌ったのは間違いないと言いますね。今日礼拝堂に入ってきたら、何かの姉妹たちがいいお顔をされているので覗いてみたら、真ん中に赤ちゃんがいたのでびっくりしましたが、誰の赤ちゃんだろうと思ったら、三谷のぞみ姉妹の、最近出産されたアマネちゃんでしたね。可愛い赤ちゃんを見て心があったかくなりました。羊飼いたちもこの緑子赤ちゃんのイエス様を見て、まあ、目を細めただけではなくて心が満たされたと思います。私たちもイエスキリストを信じた時に、皆さんは何歳で信じられたか分かりませんけれども、心が満たされたという経験は共通していると思いますね。感動した、そして平安に満たされた、心が癒された、人生の目的を失っていたのが目的がはっきり分かったという、いろいろな表現でイエス・キリストと出会った体験を持っておられると思います。今日もまたこれからもそのような恵みの経験が与えられるようにと願います。そしてこのハッピーバースデージーザスだけではなくて、ハレルヤコーラスが響き渡った、真夜中のコンサートというフレーズがその最初に歌った賛美の中、賛美歌の中にありましたけれども、真夜中、まあ、羊飼いたちは4番をしながら羊を守っていたわけですからね、真夜中でした。そこに聖歌隊の、天の聖歌隊の賛美が響き渡ったんですが、いやどのくらいの広さで響き渡ったかっていうのは分かりません。さっきズームで参加されている山本姉妹の背景がオーロラだっていう、言葉を聞いてびっくりしました。実はこのメッセージを準備する間に私に浮かんでいたのは、 天使たちが夜空に現れたその光景はきっと宇宙船から地球を見たらね、北半球に結構今の時期映るそのオーロラ、そのような光景が描くこの展開していたんではないかという、まあ、そんなイメージを持っていたもんですから、山本姉妹がこのズームの背景にオーロラを使われているというのは、まあ、一つこう喜びとなりました。でここで現れている見つかりの数は、数としては数字としては出ていませんが、おびただしい数の天の軍勢と書いてあります。天使は軍隊組織です。羽をつけた赤ちゃんのように現れるかどうか全く私も、分かりませんが、少なくとも私たちが目にしたらもう倒れてしまうぐらいの神の栄光に包まれた神の使者でありメッセンジャーであるその御使いたちがおびただしい数として羊飼いたちが見ている目の前に現れたわけですね。数えきれない。それは黙示録を見ると千の千、万の万という表現が使われています。そのぐらい無数の天使が現れて賛美をしたというのはすごい光景だったと言えます。まあ、年末になるとね、歓喜というベートーベンが作曲した第九交響曲の、まあ、歓喜という合唱が清水町でも、まあ、今日清水町からいらした方、北海道の清水町ではなくて静岡県の清水からいらした方いらっしゃるんですけど、十勝の清水町では最近どうかわからないんですけど、かつて年末に第九を、まあ、合唱するということでニュースとして毎年流れていたんですね。その数は、まあ、記憶はしていないんですけど結構な人数だったんです。で、聖歌隊の数の記録はどのくらいだろうと調べてみたら、2009年にですね、ディズニーがクリスマスキャロルという、まあ、クリスマスの時よく教会学校なんかでね、金持ちのスクルージが意地悪くてこう人々に、もう寄付を募ってくる人に対しても冷たくあしらっているうちに、いろいろ彼自身が、まあ、神様から取り扱われて、そしてすっかり変えられて、恵みをこう施す人々に良いことを行う人に変えられたという単純なストーリーのそのクリスマスキャロルのリメイク版、あるいは、新しいバージョンの世界のこの上映会に合わせて聖歌隊が編成されたんですが、2009年ロンドンで編成された市民の聖歌隊の数は 14,100人という、これギネス記録として残っているんですね。まあ、こういう人たちが広場に集まって、クリスマスの曲を賛美したらどれだけの感動迫力があるかっていうのは想像すると楽しいと思いますね。まあ、先ほどグロリアチャペルの聖歌隊が2曲賛美してくれたんですが、先週の月曜日でしたかね、白鳥台のオレンジカフェというところで、30分ほどクリスマスの歌を連続して歌ってきました。まあ、その人数でも、クリスマスの曲を賛美することは、人々に、クリスマスって何なんだろうっていうその少なくとも、大切なメッセージは伝えられたと思いますけれども、1万4100人の聖歌隊が歌うクリスマスキャロルは、まあ、ロンドンの人々に大きな感動を与えたと思います。で、この天使たちが歌うハレルヤコーラスの歌詞はこのような内容です。ハレルヤ、全能であり私たちの神である主、主が王座に就かれた。ハレルヤ、この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。まあ、このメシアがメサイアですね。主は世々限りなく統治される。ハレルヤ、王の王、主の主。主は世々限りなく統治される。ハレルヤ。まあ、このような 内容がハレルヤコーラスの歌詞です。このメサイアを全部演奏すると2時間半かかるんです。で、50数曲の曲がこの中に入っているんです。第1部、第2部、第3部というふうに構成されていて、ハレルヤコーラスはこの第2部の最後に歌われるんですね。4分余りの、曲になっていますけれども、グロリアチャペルでもいつかこのハレルヤコーラスを歌いたいなと願っていますけれども、来年創立選挙70周年を迎えるので、一つの挑戦の年かもしれません。私がやろうと言ってもなかなか皆さん、やりますと言ってくださるかどうか分かりませんが、皆さんの中から先生やりたいっていうふうに声が上がるとすぐそこで決まると思います。期待していますけれども、そして御使いが歌うハレルヤコーラスと、私たち罪人、その罪人がイエス・キリストを信じて救われたクリスチャンたちが歌うハレルヤコーラスというのは、一味も二味も違うコーラスになると思うんですね。そのような時がやがて私たちが入る天の御国において、繰り広げられる一大スペクタクルというか、そんな光景を想像すると楽しくなります。そしてこのことから教えられるのは、この賛美を聞いた羊飼いたちの中から賛美が生まれたんです。賛美を聞いていると自分も歌いたいなっていう気持ちになりますよね。で、新しい曲だと覚えたい、そして歌っている人たちがそれを神様に捧げる捧げ物として歌っている姿を見ると、自分もその中に加わりたいという願いが呼び起こされます。今日皆さんはここで神様に賛美を捧げながら、どういう思いで歌われたでしょうか。いろんな思いが私たちはよぎるものですから、一定ではないとしても、私たちが歌う歌は世の中の歌とは違い、神様への聖なる捧げ物という性質がありますので、心から、そして喉の調子が悪い時もありますけれども、はっきりと言葉にして、その歌詞に込められている内容をかみしめる、時間はありませんけれども、少なくともこれが神様に今捧げられているんだという思いを共有しながら、これからも賛美の霊をいただいて捧げていきたいものだと思います。最後にこの羊飼いの応答を見ていきますが、彼らの存在というのは今の社会で時代でいうと弱者です。そして差別されている人たちです。そして彼ら自身の中にもそういう差別を受けてしまいかねない、その生き様というものがあったわけですね。彼らは信用ならないという人々として、社会は見ていました。ですから裁判の時には彼らは証人には一切呼ばれることがないという、そんな存在でもあったわけです。貧しく、もしかすると彼らは一生結婚できなかったかもしれません。極度に貧しい中で彼らはかろうじて羊飼いという仕事を得て、毎日野宿をしながら、日本の高温多湿の、緑豊かな牧草地とは違う、それこそ荒野の果てにというクリスマスの賛美歌が有名ですけれども、赤茶けた大地に少しだけ生えている草を羊たちは食べながら移動するわけですね。その羊を追いながら羊飼いたちは、雨が降らないので濡れる心配はないんですけども、夏は灼熱ですね、50度近い熱の中で、羊を飼っていくわけです。そんな彼らは、気持ちがすさんだり、あるいはさまざまな、喜ばれないことを、主人の持ち物を自分のものとしてしまうとか、そういったことが当時語られていた羊飼いたちの様子でした。 で、その社会の底辺に生きていた彼らに神様が憐れみを注いでくださった。もう見つかりが現れるだけで驚きなのに、その見つかりが自分たちに対して大事な大事な神様の秘密を打ち明けてくれた。これはもう特別な扱いを受けたということになるわけです。そして彼らは15節で、見つかりたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。羊飼いたちが羊を野原に置いて出かけることは正しいか間違っているか、常識で考えたら間違っています。自分たちのものではない主人の財産である羊を野原に放っておいて、まあそんな遠い距離ではないとしても数時間はかかる、そんな距離をどこの誰かもわからない人から聞いた、まあ天使から聞いた話を信じてのこのこと出かけていったら、後でこっぴどい目に遭わされるのは目に見えているわけですから、おいそれと出かけることはできなかったはずなんですが、彼らはさあと言って出かけたわけですね。人間の常識では考えられないことを彼らは行動を起こしているわけです。神様がつけてくださったことに応答するときに、私たちはどんな態度を取れるのかということが大きな鍵になるかと思います。ですから何にもないときに人はイエス・キリストを自分の救い主として信じることはまず不可能でしょうということは数字にも表れているんですね。しかし人生はいつも平坦ではないです。山あり谷あり、そして、試練が襲ってくる、泣きつろに蜂のようなことも起こる。一回辛い苦しいことが終わったと思ったら、また次の苦しみがやってきた、そんなところを通る場合もあります。でなぜ人生にはそんな苦しみが絶えないのか、しかしそれを逆に考えるとイエス・キリストを信じるチャンス到来ということなんですね。このことがあのことがあったから、私は傲慢な人間だったにもかかわらずへりくだってイエス様を自分の救い主として信じることができたというのがクリスチャンの共通の体験であるはずです。もしイエス・キリストを信じていなかったら、もう鼻高で傲慢で人のことを何とも思わない、いや人のことを何とも思いながら、しかし結局は自分中心で生きている、そんな自分の姿をクリスチャンになってから嫌というほど見ることがあります。だから苦しみにあったことは私にとって幸いでした。それによって私はあなたの掟定めを学びましたという詩編の御言葉にあるように、私たちが今まで出会った苦しみ悲しみ悩み傷、それらを神様は益と変えてくださるお方だということですね。それはこれからも変わらず続いていくことです。クリスチャンになってからも悩みは尽きません。戦いは激しくなってくるばかりです。しかしだからこそインマネルの神を信じていることの素晴らしさというものを味わうことができるわけです。これからも私たちは神様に守られて永遠の家に向かって歩いていきますけれども、それまでは順調な時間少しはあるかもしれませんが、むしろこれからの時代戦い、そして厳しい、環境に世界が変わってくるのは間違いないわけですので、ですから聖書を通してその中でどう生きるかということを学んで、それを実践することが私にとっての平安の道だと言えるわけです。彼らはすぐに出かけ、そして貝場沖に寝かされている緑子を探し当てました。そこには博士たちはいないんですよ。博士たちはこの1年後に 東の国からやってくる人たちですから、まあ、よくクリスマスの絵にね、羊飼いと博士たちが、まあ、ヨセフ、マリア、イエス様と一緒にこう描かれている絵もありますけれども、時間差があるということははっきりしています。彼らは、羊飼いたちはヨセフ、マリア、そしてイエス様、そして周りに人々がいたようです。羊飼いたちは自分たちが聞いたことをその、ヨセフ、マリアの周りにいた人々に告げたんですね。それが18節に書いてあります。聞いた人たちはみんな羊飼いたちが話したことに驚いた。名もない羊飼いたち、その名もない羊飼いたち、社会から蔑まれていた人たちの話を誰が聞くかっていう、世間はそういう相場ですよね。信用できない。だけど彼らは驚いたんです。聞いたから驚いたんです。彼らの話すこと、彼らの話すその内容があまりにも素晴らしかったんです。そしてそれは民族としてのイスラエルの人たちにとっては待ちに待っていたメッセージだったんです。救い主が生まれる、メシアが来られるということは、イスラエル民族にとっての積年の待望している出来事だったんです。それを羊飼いたちから聞いたから驚いたんです。どこかお偉いさんから聞いたんではないんです。だから私たちは自分なんか役に立たないとか、自分なんかというそんな卑下するような思いを持ってはいけないということですね。神様はこの羊飼いたちを用いて最初のイエス様との遭遇、出会いを経験させてくださった。その羊飼いたちを用いてこの家畜小屋の周りに集まっていた人々にクリスマスのメッセージを伝えたんです。私たちもこの年、まあ、このクリスマスシーズン、どういう形でか近い人に、親しい人にイエス様のことを伝えられたら本当に幸いだと思います。まあ、5W1H を使って理路整然と話す必要はないんですね。イエス様が生まれた、キリストが私のために生まれてくださった、そのワンフレーズでも一言でも伝えることができたら、あるいは一枚のトラクト、後ろにまあ、手製というか2人の人が共同で作ったクリスマストラクト、教会案内が後ろに100枚ありますから、それを持って帰って家族や親しい人にぜひそれをお渡しください。これが羊飼いたちがイエス・キリストと出会った後に取った行動でした。で、彼らはイエス様と出会っても何にも捧げるものなかったんです。手ぶらだったんです。1年後に訪れる博士たちは黄金、乳香、もつ薬をイエス様に捧げました。そういう人たちも必要なんですね。でも羊飼いたちは何にもなかった。でも心からの礼拝を捧げたんです。イエス様に会って嬉しくなった、喜びで満たされた、自分たちがこんな境遇で明日も知れぬ小さな小さな存在である私たちに神様が目を留めてくださったというだけで、心が彼らは満たされて礼拝を捧げ、そして喜びながら賛美しながら帰っていった。羊たちはどうしてだろうか、盗まれないだろうかって心配しながら帰ったんではなくて、喜びながら、そしてそれがそれからの彼らの生き方になっていったんです。いつもつぶやいて不平不満ばかりだった彼らの、まあ、彼らが全員そうだったとは限りませんけれども、自分の中に喜びが、感謝があふれているか、あるいは不平不満が詰まっているか、もうそれは自分で分かるわけですね。クリスチャンになっても相も変わらず昔のように不平不満の続く日々があるかもしれません。でもその時はいつもイエス様の前に出てイエス様を礼拝すると心が変わるんですね。心が引き上げられるわけです。黙ってたら何も変わらない、どんどん落ち込んでいくわけです。周りを見たらだんだん嫌になってくるわけです。 でもイエス様の前に出たら奇跡が起こるわけです。心が引き上げられ、そして聖霊なる神様が助けてくださって、私たちの心が神様にしっかりと焦点が合っていくように、聖霊様は助けてくださる助け主です。そして聖書の御言葉をそれまで読んでいたら、それを用いて語ってくださるんですね。そして私たちの中からハレルヤ、主よ感謝します、それが私たちの日常のハレルヤコーラスです。意味もなくハレルヤハレルヤハレルヤって繰り返す、それは意味もないことではなくて、タンザニアの宣教師の安川先生はもういつもハレルヤと一日中語っている、まあ、言葉は悪いけどおめでた人なんですね私たちもイエス様を信じているだけではなくて、言葉でイエス様を褒めたたえるならばおめでたい人になるわけです。そして実際その通りに変えられていくわけです。言葉の持つ力を皆さんも知っていらっしゃると思います。否定的な言葉を語りかけられると私たちは嫌になります。人の噂話を聞くと本当に心が暗くなります。でも感謝という言葉とか、その具体的な内容を聞いて、あるいは他の人を肯定的に評価して褒めている、そんな言葉を聞くと私たちも嬉しくなるわけですね。私たちの口から何が出てくるか、これが人生を決めると言われています。否定的な言葉が出てくると私たちは否定的な人間になります。肯定的な言葉をたくさん使うと、手こでも動かないような人でも心が動いて、良い言葉、親切な言葉、自分に対しても肯定的に見られるように変えられていく、そのようなイエス様との出会いがあるということを、このクリスマスを通してもう一度再確認していきましょう。そしてこのことを確認して新しい年に2023年に進んでいくことは正しいことなんです。神様からあらかじめ、さあ来年は素晴らしい年だよ、私があなたのために素晴らしいことを計画しているよ、そのことを先取りして進んでいく年にしていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、毎年繰り返されるクリスマスですけれども、改めて神様が羊飼いたちに語ったメッセージを通して、その意味を再確認できたことを感謝いたします。そして羊飼いたちのように何も持っていなかった、心貧しい者たちでしたけれども、彼らはイエス様を信じ、イエス様を心に受け入れ、喜びと賛美に満たされて、それからの人生が変わりました。あなたは私たちにも同様に素晴らしい恵みを与えてくださり、私たちが世の中に埋没することなく、この社会に翻弄されることなく、世界の出来事に明日への希望を失ってしまうことがないように、誠の平和をもたらしてくださるイエス・キリストを与えてくださったことを感謝します。平和の君であられるイエス様をお一人お一人が今年もお迎えして、その人生に平安と喜びを持って歩んでいくことができるように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。